それでは今日の、美術解剖学の授業は東大の池上隆さんが来てくださいます。池上さんのことは皆さんご存知だと思うんですけど、一応紹介すると、東大の物理出て、それから、京大の基礎物理学研究所とか工業大とかいろんなところに行ってて、で今あの駒場で複雑系とか認知科学を教えている人で、私が最も信頼する人の一人です。で、まあ、話がすごい面白いんで聞けばわかると思うんですが、とにかくなんかあのカッティングエッジなことを追いつつ、あの現代アートにもすごく造形が深くていろいろ面白いことを話してくださると思います。では池上先生、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。昨日の夜、茂木さんの夢を見たのに耳があるってですねで、何の話をしようかと思ったんですが、あの普通にその駒場で、講義するやつ と、ですね、もう一つはその最近すごく考えている話とかにしようかと思って、どっちにしようかと思ったんですが、最近話してる話とかをしたいと思います。で、話そのものはすごく簡単なので、あの複製式のある人は再解釈ということで任せてもらえばいいと思います。で、一応お話のテーマなんですが、
最初は量の話をして、それで質の話をしたいと思います。
まあ、そういうこと
は。
熱力学みたいなことする人もあると思いますが、その僕は1年生で教えてる、まあ、謎がちょっと終わりなんですけども、1年生で教えてる熱力学っていう学問です。何についての学問かっていうと、これではですね、自然にはですね、変化する方向があるってことを知るかと思います。で、こいつを教えるためにですね、毎年、半年かけています。で、変化する方向があるっていうことについて、自然のこととして、コップに水を満たしてですね、ここにインクを落とすと。そうすると、こいつはこう、全部広がっちゃいますよね。で、逆向きには、普通は起こらないわけです。 で、どうして起こらないかということに関してですね、日夜、物理学者が悩んできたんですね。100年の生徒があって、こいつに関して理解を得たというのを熱意見します。ですが、こいつにはすごいパラドックスがあって、それは、物理の悩みに一つなんです。まあ、何かというと、これはですね、水の、こんな水と考えてインクなんですが、こいつをですね、
まあ、水の分子が、1個は寂しいから2個にしますよね。で、ここにインクの分子をまあ1個入れる。でもほっといたらさ、まあ、変わらないじゃないですか。ね、あいくつか、どのくらい増やせばいいかというのが問題になって、じゃあ水の分子2個とインクの分子1個じゃ何なのかとか、こうやってさ、どっちにしてもいいじゃないですか。つまり、熱力学の一極というのはビデオで撮って、それを逆回しにしたときに気がつくかどうかという問題なんですね。でそうすると、その、水の分子が2個で、インクの分子が1個だったら、こっちに行ってもこっちに行っても変わらないですよね。だからビデオの時逆回しっていうことに気がつかないわけですね。だけど、普通に水が、
僕ら見てるような水の中にインクを垂らすと、こいつが、こっち向きのビデオが OK だけど、こっち向きだと変な気がするんですね。それで、その変な感じっていう、その、すごくその、人間の主体、主観的なように見えることっていうのが、実はですね、素直的な構造に支えられているというのが物理学の話になります。でこういうのはすごい主観的だから素直的にはならないと思うかもしれないけども、逆にすごく主観的だと思われることの方が素直的にはなるというのが、これを僕が最初に習ったときに、まあ、得た感じです。だからこういうのは素直的な話です。でなどういうのが素直的な話かということなんですけども、一番その、こいつに関して多分そのエデュケーショナルだと思われることというのはですね、まあ、平行状態、さっきちょっとハジリさんが質問しましたけども、こういろんなその同じコップの中の水の状態にとってきて、でほっといても変わらない状態を平行状態と言いますけども、こうやって取ってきますよね。でこいつらの間に、こいつとこいつをどういうふうに比べたらいいかというときに、こいつらにこう番号が触れるというのが、話の元々の話、つまり、こいつとこいつとこいつを比べていくときにですね、まあ、こいつらというのは途中に変化していくところで、全然考えてもいいんだけども、こいつらには順番がつくということが、まあ、ある方向に変化していくということですよね。だからその中に入ってくる余地というのはそこにあって、番号がつけられる、そういうのを核番性って言いますけども、数も打てるんだよということが常に大事なことです。で、その数が落ちたら、そいつの間に代償関係がつくんですね。で、名前を触れて、番号を触れて、その間に順序関係がつくっていうことがすげえ重要で、まさかそうなると思ってなかったよっていうことなんですが、面白いことっていうのは、その番号をついて順、大きさの代償を比べられるっていうことの中に、分子が大きい小さいっていうのが入ってないわけですね。だから熱力学っていうのは、ある意味では、下の分子っていうことと、上に見た感じっていうことが分離してるわけです。で、まあ、物理科学的には、つながってるじゃないですか、分子が増えていくものから、分子を増やしてくると、そういったこの、ある方向にしか動かないところが出てくると思うんだけれども、実はそうではなくて、下のことに言及しなくても、ここだけで閉じてる世界があるっていうことが、そのまま出てくるキーになってる。それが、まあ、2番目の、まあ、ある種僕に対してびっくりで、つまり、世界っていうか、まあ、自然の構造がですね、分子からできて、それが、いろんな形を作って、それが体を作って、それが全体の構造を抑えてっていう、平等をみんな持ってますよね。分子が集まってくる。で、そのことと、そのことを説明するために、それに沿って、考えなくちゃいけないかって、そうじゃないんだよ。それが、まあ、科学者の、まあ、態度だと思います。ですから、そういう意味でですね、それはまあ、茂木さんとよく議論になることですけども、脳に関して理解するために、果たしてその脳を持ってこなくちゃいけないかってことは、僕にはあまり自明のことには思えないです。でも、それはすげえ反対する人が、まあ、いっぱいいると思いますが、だから、この話はさ、まあ、水の話だからいいけど、脳になった途端にそういうことを忘れちゃいますよね。こう脳になったとこに、いやー、ここにこれがあるって、これがあるとか言って、こっちにこう情報が流れるとかって話した途端に、こいつはここに売るとか全部見なくちゃいけないって話になりますよね。だけど、なんで脳はさ、そういうふうにその構造について考えて、そこからものを理解しなくちゃいけなくて、こいつの話はなんでさ、こう見なくていいのかっていうことに関してはさ、理由付けないじゃないですか。だから我々は、脳の、我々が見てるレベルでもっての記述をちゃんと作ってやる。だから認知科学とか、まあ認知の現象っていうのは、 ニューロンを見てないから、あるいは新ニューロンの実験というのは、ニューロンに少しについて、から積み上げてないからいい加減だということは全然ならなくて、むしろ、そこに言及しないからこそ、相談的にきちんとした理論が作れるんじゃないかという可能性があると僕は思っています。で、
それはどうですか、ちょっとオブジェクションしていいんですけど。いや、だからさ、それは今までの力学系が。
で、
いや、だから。
で、まあ、脳だけじゃなくて、進化とか生命に関しても僕はそういうつもりで。
いや、だからそれもまさにそうで、よろしい、だからその、スタティックな構造のあるヘテロジニアスの系は使えてないだけじゃん。だから、そんな中、インクの話は、だから、そのホモジニアスの話ですよね。だそれは使えるだろうし、それはなんかそういう順次集合に落とせるのかもしれないけども、脳ってだって、別にだって俺だって別に脳のイメージングの話とかすごく意味があると言ってるわけじゃなくて、でもあれなんかある種の安定した構造が、純安定的にあるということを 前提にしか語れない話があって、それはだから今までの武器の通りもというと全然扱えてないわけですよね。と、うん、いうことについては同意してくんないの？
いや、今言ったこと、もぐさん言ったことを翻訳すると、こいつらは一応だけれども、脳はさ、一応じゃないじゃないということで、
一応じゃないじゃないかっていうんだけど。一応じゃない系を扱えてないじゃんってこと。
いや、だからその話をだんだん消して、あ、消しちゃった。
え、だから金子さんは、
あ、いけないの？
金子さんのさ、
どうぞ。ありがとう。
あのさ、あの金子さんの生物のモデルだってそういうやっぱり批判は避けられないんだよね、うん、やっぱしだからその物理出身のなんか理学系出身の人が作る生物とか脳のモデルってやっぱりそういうフラットな生物になっちゃうんですよ。一方だからその生理学者は確かにイメージングとかってあの知識の寄せ集めやってたらそれはガーベージだって言い方できるけど、でもあのガーベージ性を扱えてないじゃん物理の手法は今のところ。
そうですね、
ってことは認めるよね、
うん、でも僕はだから、簡単に批判されるんだけども、こういったその構造化を理解するんじゃなくて、その関数関係を理解するってこともあるんじゃないですか。
いや、それはもちろんそうだ
と思う。こういったのさ、ある人のインプットのアウトプットっていうのも、まあ、一番簡単に関数関係だと思ったら、こういったの関係を正一に捉えたら、脳の理解になるんじゃないかっていうことは、まあいいですよね。
よくない。全然よくない。二人に喧嘩を売りますと、喧嘩を売ることになっちゃいますけど、まず途中で順序を触れるっていうことが、
はい、
その混ざるときに順序が触れて時間の機械学性があるから、そこがポイントだっていうのが一つあって、で脳に関して言えばそれがちょっと成り立つか成り立たないかうねうねっていう話ですよね。それはいいですよね。それ で、うん、でその順序をつけるっていうときの姿勢っていうのは数学っていう言葉を意味にも使われましたけど、その数学に対してフェアであるというか誠実性はどこまであるとかっていうのは考えたことはありますよね。
わかんないけど、僕にとっての数学の正義っていうのは、うん、その物理学者っていうのは数学の証明書とか全部使って、それはもう OK
って 始まるんですけど、
数学者ってさ、うん、1、2、3、4、5、6って順番がついてることを認めて、そこをベースに
始めるのが、それはあくまで合理系としての。
でもそれを疑うのが哲学者の立場だと僕は思うんだけど、まあ、かけちゃうのはいけないかもしれないけども、うん、その番号付けについて順番ができるってことがさ、その意味の大きさってのはやっぱりあると思うんです
よ。いや、あるのはわかるけど、
でもそれは一応僕の言ってる数学ってのはその定義で始めたいっていうこと、
まあ、自然数はもうアプリより。
うん。数えられるってことが大事なことなんじゃないかな。で、比べられるってのはさ、比べられるってことはノンドリビアなんで。
2次科学って言われたときに、さっきも2次科学は別に悪くないっていうような主張を、するときに、でも認知科学でいわゆるこうなんていうかクラシックなトラディショナルな人たちは逆に心理実験とかやってるときにそういう数学のトリオに与えられた自然数でもあるんですけど、仮定した評価の概念というのを割と避けることによって見つけるものというか、なんていうかな、方法がメゾスコピックなものであって。数学みたいにマクロパイソスコピックでもないし、物理みたいな、なんていうか、要素関係論的でもないし、なんでもないしっていうようなところの、まあ、ものすごい語弊を恐れずに言えば、いい加減な、ある程度の主観で、いい加減な主観表現症を把握するっていうことを説明するっていう、その苦労をいっぱいしてきた人たちだと思うんですよね。で、それに比べて、自然数はフリーでオリエンですよっていうのをいきなりやっちゃったら、それはもう、土俵が違うよっていうことになっちゃって、すごく寂しくないですか？
いや、寂しいかもしれないけど、まあ一応これ、話の本題とはそんなに関係ないので、
ごめんなさい、
はい、いいですか、まあ、徐々にそういう話が出てくると思いますが、僕はまあ、数学者ではないので、
で、こういうのに対してどういうふうに考えていけばいいかっていう、ね、別にその、じゃあこの水とコップと、まあ、お店さんが言ったようにさ、コップとインクの話とも、どっちかがでできないわけで、平行形って話しかできないわけですよね。それに対して、その、まあ、80年代の終わりくらいから、その、コンピューターとかが、まあ、身近になって、で僕らは、コンピューターの中で、その、プログラムとか、モデルをこう、動かすことによって、理解する、しようということを始めたわけですよね。
実験数学。
うん。でそういうのに、まあ、実験数学って、そんな効率に対しても実験数学が違って、で、その時に、その、いろいろ他にするものがいくつかあって、それでその、さっきちょっと言わなかったけど、その、進む方向で順番をつくもの、何についてこう、大きさを比べてるものっていうのはエントロピーって言われるものなんですけども、その代わりに、じゃあ別のものを考えようということになって、その時にその、まあ、複雑さっていうものを定義しようということになってで、複雑さっていうのはだからもう、今、厳密に定義されているのが21個くらいあるって言われてますけども、そういうものをまあ考えてこう、ということになるわけです。例えば、まあ、具体的にはどういうことかというと、そうですね、どうしようかな。まあ、こう、まあ、線があって、ここに数が入ってるってことは僕らはよくやるんですけども、
DM?
まあ、何でもいいです。こう、1、2、3、2、3、3。0、1とか、ここにこう、0から3までの数が入っているものを考えて、で、まあ、ここは形式的にやると、まあ、ここまで来てさ、1と2を見て、この次何が来るかっていうのを当てよう。ね。1、2、3って来たら次何が来るか当てよう。1、2、3、2って来たら次何が来るか当てようかっていうのができますよね。で、こういう時にさ、その、これは何のメタファーになってるかっていうと、例えばこう、よってこう絵を描くじゃない。こう、ここ見てさ、ここ見て、この、ウィンドウをちょっと広げていくじゃない。とさ、どんどんどんどん情報が集まってくる気がするでしょ。で、どんどんどんどん下に何が書いてあるか分かるような気がするわけじゃない。
それはちょっと、絵を実際描いてる人に聞いてみたらどうですか。
いや、だからこれは最後にこういうのはどう思うかっていうのを聞こうと思ってるんだけれども。
そこで、なんていうか、絵の話が出たっていうのはすごい重要だと思う。
うん、いや、でもまあ、それはまた、だから、関係してくるんだけど、こうやってこう、どんどんウィンドウを上げていくじゃない。上げていくときに、情報がさ、全体について分かるような情報がどんどんどのくらい集まってくるかっていうもので、ものを考えたらいいんじゃないかっていうことを考えます。さっき言ったその順序付けっていうのと、順序付けのことをですね、もうちょっとその、操作できる形で、実験するのと違いを考えたらどうなるかっていうときに、我々はこう、全部をいっぺんに見通すことはできないんだから、ウィンドウを考えて、徐々に増やしていくときに、全体がどのくらい分かるようになってくるかっていうのを考えて、その分かり方っていうことで、その経緯を定義できないかっていうのを考えたんですね。でも、そういうやり方いろいろあるんですが、その一つが、まあ、その、こういったその、まあ、ブラックバーガーとしての、例えば考えてます。の、複雑さっていうのは、こういったやつでですね、これはその、例えば、0101とするとさ、こう0101、こう、だんだん分かってくるじゃない。で、あ、これ繰り返しだなと分かると、その、予測の不安定性がなくなってくるわけですよね。で、こういったその、一個隠して、その次にどのくらい、こいつの次の、まあ、ビットって言いますけど、次のところに入ってくる数字の、確定度があるかっていうのを持って、この系の複雑さってものを定義しようということでやるわけです。で、これがその、これはまあ、空間かもしれないけど、これはまた例えば時間だとしますよね。例えば、サイコロを振っていくときに、どこまでで4まで、3まで、6までのときに、634362ってこう出たとしますよね。その時に何の目が出ればいい、何が出るかっていうのはさ、いっぱいサイコロ振ってもさ、依然として確率、例えば、フェアなサイコロだったら6分の1じゃない。ってことは、いつまで振ってもさ、情報が増えないわけだよね。だけど、絵とかさ、決まったもんだったら、例えばこう、ウィンドウを増やしてたら、決まってくる場合もあるわけですね。だから、対象によって、その、ウィンドウを広げてくるに従って、まあ、あるものに徐々に近づいていくっていう構造と、どうしても近づかないっていうものがあるんだよっていうのが分かるんですね。で、例えばそういうことを使って、その、まあ、下のレベルに、戻らずに、こうやってその区切ることによって、こう、どういうふうにその系の性質っていうのは分かるんじゃないか。つまりこれはまあ、ある種観測の問題ですよね。我々はこいつを記述してやろうと。記述してやろうとするときに、その、どういうふうに情報がこう、減っていくか、まあ、増えていくかっていう、ある減っていくか増えていくかっていうことを見ることによって、それが分かるんじゃないか。
ということをまあしたのが、そのインクに水にインク落としたということで、イボって出てきた話ですね。で、こういうのでも、その、複雑さみたいなことを測ろうというふうになって、例えばそのカオスというのは、次にどのくらいその不定性が残ってるかというものを持って、K を定義してやる。ただ、ウィンドウを増やしたときに、ウィンドウを上げてきますよね。そのときに、まあ、普通の言葉で言うと、エントロピーがどのくらい徐々に増えていくかみたいな。エントロピーってこの場合はシャノンのエントロピーなんですけども、シャノンの情報量がどのくらい増えていくかということをもとにして、その K を定義する。それで、その増えていく速さも考えるんですね。こうやってこの3、4、5って増えていくときに、こう一様にこう増えていくわけじゃないですね。例えば、あるものに収束するんだったら、徐々に情報が増えていく。
ちょっと話がすごい一般的な数学の話になってると思うんですけど、あえて一般的な数学の切り替えをすると、それは例えば定点の情報量と、ランダムに関する定義のひっくり返しみたいなことで諦めちゃうようなことにならないんですか？
それとは関係あるんだけども、まあ、簡単にはまあそんなに打ち切られないので、
ね。あとは程度問題としてモデルの技術を考えるのか、一般性をどこまで一般化するつもりがあるのか。
まあ、僕が言ってるのは、その物を見るときにウィンドウをつけることによって物の性質が分かるんだって、バッと見てそいつは何だってことは言えないってことですよ。だから観測ってことが入ってくるのは、有限のなんか枠組みってことをつけることが非常に重要だ。それをすることによって、同じように見えた状態の体感が行われる。だからウィンドウを持ってくるってことがすごい重要だってことが分かったのが、最初だったんだけれども、ここですげえ問題があって、どういうウィンドウを持ってくればいいかってことはさ、仕入れに選べるかってことになるんですよね。で、
本題とはずれるんですけれども、これでその作品を進めてるっていう話で、最後にアーティストみたいな人にも聞いてみたいってことですね、
はい、
それはどれぐらいプライオリティの高い、
とても高い。はい、
だとすると、僕、駒場で先生を教えて、ね、はい、今の話でほとんど受信率数パーセントだと思って、ね、離婚も何回か教えたのかと思いますけれども、まず分かってるアーティストっていないと思うんですよ、今までの議論が。で、あと本題ともちょっと違う微妙な話を今されてるじゃないですか。だから今までのところで、本当にその、ただこういうあたりの話が聞きたいなと思うんですけど、何を押さえておけば、最終的な問いに整理された方がいいと思うんです
か？まあ、そういうことであれば、まあ、物があった場合に、こいつについて、まあ、まあ、物理というのはもともとその客観的に物を考えるということだと思われていて、それで、まあ、状態を書くときにその、まあ、あるものかあるものに変化しちゃうよというときも、我々がいなくてもそういうふうに変化するんだから、我々とは関係ないよというふうに思うかもしれないけども、実はその観測者が必要だということがあるわけですよね。で、その観測者というのはどうやって作ったらいいかというときに、その実はその観測者というのは、その有限なそのウィンドウを持ってものを見ることなんだよということをまあ言いたい。それが分かる。
ただ作品を見るとしますよね、観測者。
その作品の話になるのはこのずっと先なんですが、話の流れとしてはどういうことになっているかというと、こういうふうにやっていくときにそのどういうふうなウィンドウを用意したらいいかとか、どういうその切り方で見てほしいかということは、そういう意味ではその実は一般には扱えなくなってきて、で、アーティストがその、まあ、作品とか整理しますよね。でその時にアーティストの側の持っているその作品に関する精度っていうものが多分あると思うんですね。我々がそのシステムを作ったりする場合も、そのシステムがその精度っていうものが存在してて、それはそのこの場合とこの状態に関してはものすごくセンシティブになる場合と、あるものに関してはすごくロバストで、どういうふうに振ってやっても安定の場合がある。でその場合のその、システムに持っている精度みたいなものっていうのは、作者が半分くらい与えることができて、それでシステムを持っているものなんだけれども、それっていうのは、与えた瞬間に決まるものなのか、見る側がどういう人かによって、その精度そのまま揺らぐものなのかということを議論したいということです。
例えば、だから、絵の文脈で言うと、フォローするのはこういう人がこうアクションペインティングみたいなのを古典的なので言えば、あるいはロスコでもあるんですけど、非常にこう抽象表現主義で、そうしたもの、一様性っていうようなものを考えましょうと。だすごい具象で、最近でも、まあ、先ほどの中でも下がるみたいなですね、人物的にも結構いろいろ形があったりする。どっちが複雑ですかとか、どっちが一様ですかとか、どういうオーダーみたいなのがあります。それからあるコンピューター上に、まあ、モニター上にあるよう、何でもいいんですよ、その、情報の、その、モノレール観測の適当にして、ずっとこう拡大してみたときに、 どの絵のタイプであるかとか、ウィンドウピッチその時に例えばこのアホから見えてたとして、それがこうなっててそのなんか全然違う別の作家のものになるとか、まあ、例えばそんなようなことを念頭に置きながら聞きましたね。僕は途中で手をつけたのであるんですけども、でただまあ面白いものだと思うんで、それについていけなくなりそうな気がするんですよね。多分あの本当に F で思ってたり、そのカートルを動かしてるように分かるようにつながっていくに、例えばフレーム見方とかいうんですね、どこどう見るかっていうんですね、ウィンドウ見ると
か。あ、その辺た 僕は間違ってるかもしれないけど、まず僕の持ってるアーティストのイメージっていうのは、そういう感じっていうよりは、むしろそのなんていうのかな、まあ、自分なりのその世界に切り取る方があって、それともっぺん世界にこう放り出してやった時に、それについてその切り出し方そのものを他の人がその見てくれるかどうかってことについて考えると思うんじゃないですか。だからで、それがまあアートの定義だから、だからその僕が持ってるウィンドウっていうのはさ、エクスプレッションの形で与えられないけど、こんなことになったらこうなんかこういうふうにマス目切ればいいよって言うけども、最近分かってきたこと、娘にマス目ね、これはマス目先に与えちゃってるけども、マス目の切り方っていうのはさ、どうやって切ったらいいかって全然分かんないんですね。で、カオスの難しさっていうのも、もともとそのマス目が一応に切れないってことになるわけです。だから、たとえ形が一応であっても、そういうと記述するときに、マス目一応ではありえないってことが分かってきて、で、それで、その、アーティストのその切り方っていうことを見てほしいっていうことであれば、どうやったらそれが分かるかってことなんていう問題で、で、アーティストが気にすることって次は違うかもしれないですよね。だから、ここにセンシティブになってほしいんだって言ってもさ、それはその作品には書けないじゃない、こことかって書けないです。
書いてもいいと思うんですけど、
書くと、そのことじゃなくて別のことに程度が移っちゃう。だから、その書けないってことは本質的なんですよね。だから書けないってことは本質的なんだけども、それと差し出さなきゃいけないっていう状況において、で、そいつと、まあ、シンクロナイズするとか、そういう形でもって、その精度ってものを理解していくってことが、どの程度可能なのかってことに興味があるからです。で、それはなんでそういうことが本質的かっていうと、コミュニケーションとかそういうことを考える場合にですね、あるいはさ、そのオンゴーイングなパフォーマンスを考える場合に、そいつはそこにいるっていうさ、その即時性とか、そのことが本当に大事で、即時性っていうのはさ、みんな計画してないからそれが大事だと思うかもしれないけど、そうではなくて、その会話から相互作用から始まって全てのものっていうのは、その切り方をある程度自分たちで作っていくからこそ、そこが見えてくるわけですね。だから作者といえども、その精度とか切り口っていうものをもともと最初から完璧に与えることはできなくて、その時に自然にできてくるものでもあるわけです。だからこういった観測っていう問題は、我々がその、まあ、最初からアプリより与えるものだと思うかもしれないけど、そういったできなくて、システムと相談しなくちゃいけない。その相談するっていうことを通じて、その切り方が変わってきちゃうわけですよ。それが一番すげえよく見えてるのが、よく知られてる、まあ、量子力学みたいな話はそうかもしれないけども、それは我々の日常生活も頻繁に起こっていて、特に認知現象なんていうのは、その、どういう切り方をしたらいいかってことそのものがよくわからないわけですよね。だから、そういう時に、じゃあどういう方法論があるかっていうことを、まあ、アーティストは実践の中で試してるし、僕らは計算機の中にそういったような性質を持つようなものを構成しようって考えてる。そこに全てある。
だとすれば、先ほどのその、起こって言えないわけですよっていうのはややナイーブで、例えば、夕方の人だって、油をかかない人の方が多いと思うし、メディアとって、メディア自体から設定できるわけでしょ、競技の。てか、この40年、50年ぐらいの人は、油で言っても油じゃなくていいし、モニター上だけで仕事するし、同じ、その、ソースであっても、プロジェクトしてもいいし、動いてる人にプロジェクトしてもいいし、そういうフレーム自体を問えるっていうところだから、実はその、今、サトルモーションプレシジョンになるんだと思うんですけども、
ええ、
実はそこをどう選ぶかってこと自体も、すでに、あなたはどうってから切り取るのって問えるわけじゃないですか。その、作家としても問えるし、患者にもそれを、まあ、突きつけられるっていうところまで話してくるとね、結構面白い
な。あの、それなんですけど、技法がある程度、まあ、コンピューターでは、油が取れるので、によって制約されて、物理的に制約されることによって、ヒューリスティックな、例えば、よく言う構図のパターンみたいなものが、まあ、なんていうんですか、文学理論ほど明確じゃないですけども、会話理論みたいなものっていうのは、明確じゃないというか、私はあると思ってます
ね。なるほど、
ね、で。そういうものが発生してしまってて、すごい、経験、ヒューリスティックに経験論的にできてて、で、それが実は、まあ、ギルド的な、絵画を描く人たちの中で、うわーって広がっていったり、流行っていったりっていうのがあって、そういう意味で言うと、池上さんがさっき主張した、フレームっていうのは、物理においては、すごく、ファインに、恣意的にできるっていうけれども、トップダウンとボトムアップかっていう大きな違いはありますけれども、割と接点に近い話で、 あのプレゴンっていうのはある程度あの絵を描く人もあの自分の自由自在にそんなになってるわけでもないし、本当に人がいつもやってるわけでもないんじゃないかなという気がするんですけど、それは僕は全然絵描きじゃないんで、それはもう推測にすぎないんですけど。
いや、まさにフレームって額縁でしょ。元来そこからの、
いや、まあ、もっと広い意味で AI のフレームでもいい。
分かるんですよ。フレーム問題とかって言ってもフレームだけど、その人とあの担当話題がね、
多分、
読み
たいな。まあ、フレーム問題もはっきり言っても、多分、資格フレームっていうのを見て、
でしょ
うと思いますから、そういう意味ではそうだと思いますけど。
だから、作家の人がもし、この中にいるとしたら、油描いてる人が、どういう作品作ろうかって計画しますよね。そういう時に、どうしようって決めますね。例えば、今回はこれとこれとこれでやるっていうのは一つの枠っていうか、まあ、あるフレームを設定してるかもしれないですよね。っていう、全然しかも途中でも変えられない。そういうことの、こう、なんていうのかな。例えば、その、コースフレームみたいなのと、ファインのいろんなこと、都市化とか、なんかこう、いろんなことを変えられるわけです。作品経験の中自体でも変えてもいいわけでしょ。例えば、キネティックというようなものを作ってもいいわけでしょ。例えば、ビデオアートみたいなものを作ってもいいわけじゃないですか。
ではアーティ
フレーション僕が言ってるところで、アートって、その、なんていうのかな、実際に油絵がどうのこうのって話は全然なくて、もうちょっとスピリチュアルなことに関しても言ってるんですよね。あと、その、ここで用意したメッセージっていうのは、主観的だと思われてることの方が、すごくの現実の中で乗りやすいんじゃないかっていうのが僕の考えてることで、だから、まあ、認知とかのものを作るとさ、なんか主観的とかそういうのはみんな、なんていうんですか、その、まあ、緩い感覚だと思われがちでしょ。
いやそれは
だけれども、実はそうじゃなくて、むしろそれとの方が、厳密な数学を要求していることがあるんだよってことを考えたいということです。
でもそれも結論はアグリーで、ただ、それが通じるかっていうところだけなんですよ、これ
言ってるのは。うん、でも、ちょっとでも、結論もあんまりアグリーじゃないっていうか、そこで、池上が言ってる数学って何を言ってるの？どういうのを数学って言ってるの？
ああ。
ただ、その、ゴルツバーグの複雑さの定義って、すごい俺にとってはつまんなく、ていうか、俺それでもう、その、今、いきなりメタスピーチアリティに到達できるとはとても思えないんだけど。つまりなんか数学ってさ、あまりにもなんか空間的なメタファーだとか、うん、やっぱりさ、物理学も数学が大成功したのは、あれ要するに、因果性を扱ってるからじゃないですか。だからそこはやっぱり定量化できるものとか、なんか連続的に変化するものを扱ってたからできたんだけど、我々のそのスピリチュアリティの運動ってもっとなんかわけわかんないもので、我々その、いやだからそこで、
これ、まずこれ、
いや、
反応、反例として、
いや、反例なんだ。
これ、その次に。
いや、じゃあ、だから聞きたいんだけど、数学ってどういうものまで射程に入れてるのかってこと、つまり。
射程に入れてる問題について？
いや、君がその、主観的なものほど数学で扱いやすいって言った時の数学ってのはどういうものを構想してるのかって。
僕は思ってるのは精度みたいな。だから精度ってことをちゃんと考えないと数学にはならないんじゃないかと。
だからエキザクトネスですよね。うん、いわゆる。いや、それは全くアグリーなんですけども、でもそこで具体的に支持されてる数学ってのは何なんですかね。
具体的に。
今あるんですか、もう概念的な道具として。それともこれから作んなくちゃいけないもの。
これから作んなくちゃいけない
もの。それだったらアグリーやけどね。
そういうと思って、別に程度とは言わないわけですよね。じゃあ、これはだからさ、レギュラーなら厚くなるからって程度がいいってわけじゃ全然なくて、
ごめんなんか。
いや、だからまあ。
まあ、論客がいよいよいるんで、
そうだね。
でも、わがままなのが多いんで、また正直言うと。
まあ、それその、じゃあ、今のはだからまあ、じゃあ、形式的にコンピューターの中でやった場合はそうなんだけども、その、いや僕は最初にそれで精度ってことについて今小木さんが言ったように数学ってのは何ですか、数学になるかとかその精密化ってのは何かっていう精度を考えなきゃいけないんだけど、例えばその免疫ネットワークっていうのを、まあ、僕は昔やってたんですけども、その体の免疫系っていうのはさ、こう外から来る抗原に対してこう反応するというわけで、抗原っていうのっていうのはですね、まあまあいろんなものが抗原になりますけども、なんか分子のいろんなこの三次元の立体構造があって、こいつについてどう反応するかっていうのが、まあ、抗原抗体反応とかってよく知られてますよね。免疫系構造って言うんだけど、これさ、で抗体っていうのはもうよく知ってると思うんですけど、Y 字型にしてて、ここにアミノ酸の残金がこう、アミノ酸の列が10個くらいついてて、そこでまたここに、ペチャペチャペチャってこうくっつくと、抗原が認識されて、このにくっついてって情報が他のところに伝わって、こいつを、他の、なんか、はっきりしないときでビタビタ食っちゃうっていうのが免疫反応なんだけれども、そうさ、抗原が入ってくるとこれに対する抗体が出てって、くっつけば終わりだと思うんだけども、実は話はそう簡単にはいかないっていうのが、認識っていうものの始まりですよね。つまりなんで起きていかないかっていうと、どのくらいその、この、 この、まあ、このアミノ酸の断基で持ってその抗原を認識するパターンというのがね、多分豊富にあって、これが抗原の腕の方だとして、これはまあ、こちらは抗原で、こちらは抗体だとした場合に、どのくらいじゃあ合ってればさ、認識したって言えるかってことになるじゃない。まあ、反応が起きればいいのかもしれないけど、このさ、相方だったと思うんだよなって、これは鍵と鍵穴の関係って生物の教科書に説明されるけど、本当に鍵と鍵穴になってるわけじゃないじゃない、まあ、分子なんだからさ。それで、この精度もさ、じゃあちょっと違ったらいいの。本当にエグザクトに一緒だったらさ、本当に同じものしか反応できないじゃない。ね。だけど、すごくブロードだったらさ、何でも反応したって困るわけですよね。で、免疫系と同じような問題って神経系っていうのがあって、神経系のパターン認識の問題っていうのはまさにそうでさ、いくらくても同じじゃなかったらさ、認識できないって言ったら大変なことになりますよね。それはまあ AI とかが抱えてる問題で、このリンゴを持ってきてったり、同じリンゴって世の中に存在しないからさ、いくら説明してもリンゴっていうのは取ってこれないことになっちゃうじゃない。だからある種のこう、幅を持たせなくていけないわけですよね。それは人間の脳にかけらず、その、そういったことの、その、なんていうの、精度っていうのは、分子レベルから問題になるわけですよね。で、その時に、これを決めてるのは何かっていうと、これは一対一の関係ではないっていうことを言ったのが、免疫系ネットワークで、これを提唱したのは、まあ、やっぱイエルネっていう、免疫の人です。で、この人はこれでノーベル、これまあ、多分これなんだけど、ノーベル賞を取ってますけども、この話っていうのは、実はその、一個一個の抗体っていうものも、他の抗体に対して抗原反応を持っているというわけです。ですから、免疫反応といっても、もともと問題っていうのは、抗原がやってて抗体が反応することじゃなくて、その、もともと抗原があるわけだから、むしろ何が外で何が内かってことを考えなくちゃいけない問題だってことになるわけですね。だから、あまたある、こいつらはさ、もうローカルにこう反応してるだけじゃない、こいつの Y 型の抗体が。こいつはこいつに反応して、こいつはこいつが反応するんだけど、こいつは実はこいつにも反応するし、こいつにも反応するわけですね。そう、どこに外があるかっていうのが問題になってくる。で、もしもさ、免疫系が、その、僕らが持ってるようなパターン認識における反化能力っていうものを持ったらさ、まあ、ある種便利なところもありますね。ちょっとした風にかかると、将来来る風にも免疫反応があるから、風にかかんなくなるかもしれない。でも、あまりあれだと、すぐ反応を起こして困っちゃうでしょ。だから、特異性と、反発性というのは常に相互関係になって、でこれを決めているのは、なんか、中のダイナミックが決めていて、で、そのことが、だからそのダイナミックってことと精度の関係あるということなんですね。で、免疫系っていうのはこう、これぐちゃぐちゃいて、その、相性がその、完全に合わないとか、合うとか、ローカルの問題と、あとネットワークとして、抗原と抗体が反応しているってことが両方相まって、全体としての精度を決めます。だから精度っていうのは、そのローカルの問題、つまりここで今後どのくらい合うかっていう問題じゃなくて、それについて考えようとすると、実はこいつ、この制度のもって、これは認識されたらいいところを決めてるのは、他の残り全部なんですよね。なので、制度っていうのは実はシステムの問題だってことになるわけです。
で、その、せめぎ合いは、システム固有の、システムの特徴として現れるもんだっていうような感じですか。特徴っていうか、
精度っていうのは、ここはさ、形の問題だからさ、構造的な問題のように気がするでしょ。でもそうじゃなくて、他とのさ、なんかネットワークを作ってるところが精度を決めてるっていうことであって、なおかつ、この時間、免疫系の面白いところってのはさ、時間的な構造っていうのがあって、横軸にその抗原が入ってくる量とかするじゃん。そう、抗原をちょっとずつさ、ちょっとずつ入れてて、ちょっとずつ入れてるとか、いっぺんに大量のものをドーンと与えるとかすると、免疫反応が起きなくなっちゃうんですね。それはさ、精度が悪いっていうことじゃなくて、この入り方、そうですね。入り方っていう、その、どうやってその抗原がそちらに見せられたかっていう、その、見せられ方が精度を決めてるわけですよね。だから精度っていうのはさ、
それは文脈とは何なんですか？
文脈って言っちゃってもいいけど、文脈っていうのを解体しようっていう考えてることなんで、だからその、入り方っていう、まあ、全然精度と関係ないようなさ、ちょっとずつ、長い時間入れるとかさ、これ一遍にさ、ドーンと入れるとか、でそういうことが免疫系としての精度ってことを決めるということになると、実はそのローカルにその構造だと思われた問題っていうのが、それと解決するために考えなくちゃいけないのは時間構造と入れ方の問題だということになるんですね。で、そのことに、僕はまあ、そのさっきのブラックパーカーの話が僕が大学の子だったから、その最後の回になって気づいて、ただこういうものとして、そのまあ、認識とかそういうことは考えるべき問題なんじゃないかと思った。だから、化学反応というのも別にその、精度っていうのはだから、 多くの人が思っているように評価で閉じる問題では全然なくて、その認識ということと絡めて制度ということを考える場合には入れ方とか時間の構造について考えなくて、でもともとそうか、時間における制度と空間における制度ということは独立ではないということですよね。だからそこはまあすげえ問題になってきちゃうところなんですけども、だからこいつもさ、いつ入れたかってことが問題になるんですね。でいつどのくらい入れたかってことが制度ってことに集約されるとさ、そのどのくらいのタイミングで入れるかってことがさ、どのくらいで反応できるかっていう制度を決めてるわけじゃないですか。
それが量と質っていうのをちょっとずつっていう、
いや、まあ、そこまでまだいきません。
なるほど。
ちょっと出てくださるかもしれませんね。例えば目的論的なものもあるような気がするんですよ。何言ってるかと、じゃ個体がいますと、なんか犬がいますと、猿でもいいですよ。で、なんとかウイルスがなんか単位時間1個になったと。で、まあ、目的論っていう方がホメオステージとなんかあって、どれぐらいそのファージが食べて、生きていれば生きてるかとかっていうようなことで考えると、大量にドーンとその酸素のウイルスが来ましたっていう時の戦略の立て方と、ぼちぼち来てっていう時の戦略の立て方、エコノミーは全然違うし、どこが最優で変わるかって、今が最優で最小な部分っていうのは変わってきますね、それはついても変わってきますね。だから今のお話っていうのと、なんかその先にあるもの、免疫っていうと、そのアピオリに実は免疫が守らなきゃならないものっていうのはセルフとかありますね、今あんまり語られないけれども。
いや、セルフっていうのはだからまあないっていうことですよね。
うん、わかります、それもわかります。なんだけど、でも、対極的にはそういうものがあって、あるシステムなんです。今、システムって話があってですから、コンテクストじゃないっていうのはその通りだと思うんだけど、どうなんでしょうか。
いや、コンテクストっていうことを、まあ、解体してみたい。だから、コンテクストとか制度とか言ってしまって潰れちゃうんだけれども、それとはまあ、時間と空間の問題なんで、そのタイミングでいつ入れるかとかいうのがさ、まあ、実は本当にセンシティブになったりして、それで全体の制度を決めていくっていうことがあるわけですよね。いや、で、まあ、こう免疫の話は、だから今言われたような話、あの伊藤さんが言われたような話っていうのは、だから戦略として見ればそうなのかもしれないけども、その戦略という見方を我々にさ指したりするのはさ、そういったもうちょっとプリミティブなものを決めてるわけですよね。それはミクロとかマクロっていう問題じゃなくて、いつとかさ、そのどのくらいとか、そういったそのことがその戦略的にはそうだっていうことを決めてるんだって。
それすごいイエスアンドローなのは、ちょっともうあれなんですよ、ちょっと少しあれなんですよね。例えばネズミを解剖しますと、でしばらく見てる電子生理とか見てると死んでくるわけですよ。死んでるから全体が。なんだけど ATP とかやってると、とりあえずローカルに期待して、その部分はローカルに生きてるっていうのはね、リアクティブとできるわけですよね。そこでまあ免疫じゃないけれども、あの僕は例えばその先週8両機にね、あのなんかちょっと対抗して、ね、テスターみたいなのを作って、で、あさみさんがネズミを切ってっていうのに持ってって、あの打撲神経とか出して、こう流したりして、その人間を切る前にネズミを切るっていうのをやってるんですけども、結構生きてるとか、その伝達とかっていうのは面白いことが分かると思うんですよ。ちょっと免疫の話とは違うかもしれませんけども、マクロに生きてるとか、ミクロに生きてるとかっていうのに、物質レベルのことだけ言ってると、なかなか見えない、例えばセルってものを大事にする人たちがいますよね。細胞が生きていて、細胞のホメオスタシスがあるから実は動いてるとかっていうのが、化学生化学の人はないんですよ。物質で独立しちゃうから。で、一番最初に目的になっているのはハフマンですかとかっていうのも似たような話だと思うんですけども、いや、フレーミングですよ。何を対象にして持っていくかっていうことで、文脈がないって言ってしまうのは、僕は最終的にはすごいアグリーンなんです。そういうものを解体してシステムもなくていい。ただいくらのものの積み重ねっていうときに、これ例えば、まあ、こうマイクロスコピーで見てるとして、あるいはメゾスコピーで見てるとして、個体として生きてるとかね、レスピレーションがあるとか、バイタルとしてどうなってるとかっていうのは、実は指標としてミクロで見えにくいマクロなものっていうのが決定的な、例えば脳死の話でよく出てくるとかね、そういうことをちょっとすごく今自分で思ったんですが、ずれてたら。
まあちょっと僕行こうかな。
いや、プリシジョンっていうのはそういうところとね、生きてるためのプリサイズとか、そういうことを僕は誤解かもしれないんですけども、戦略的な最優度とか、そういうことではない。
だから、ちょっと伊藤さんの言われてることを僕なりにパラフレーズすると、いや、パラフレーズしてることになんだか分かんないけど、池上がよく言うお化けは出てくるのかなってことなんで、こういうところから。つまりだからピカソのパッションみたいなのは、こういうミクロな、なんかシステムとしてのなんかすごく、なんていうか冷たい理解が出てくるのかなっていう
感じは僕も持って、要するにさっきほら一番最初にすごく重要なことって主観的なものこそエグザクトな数学表現が与えられるってことを言うんだったら、ただ目的論みたいなものは実はエグザクトな数学表現が与えられるんだってことを言い切っちゃってもいいんじゃないかっていう気がするんですけどね。違うんですか。
まあそれ自分がそれできてたら言いたいところなんだけども、完成なんですよ。そう言えないんだけども、でもまあもう一個の例としてはさ、その、まあ自分の感覚みたいなものですね、触ったりするの感覚っていうのは、その触る感覚、まあ感覚器官が、まあ手術やこう手でこう触るっていう時にさ、その、その感覚器官さえ手につければいいんだったら、どこに触ってもいいような気がするじゃないですか。でもさ、僕は思うのはそのこう、だから僕だけなのかもしれないけど、こうゆっくり触ろうとするってことでさ、全然立ち上がる感覚が違うじゃないですか。でそういうことは精度とは無関係じゃなくて、そういうことはすげえ重要だと思ってるんです。でそのだからこうそのゆっくり触るとかね、そのちょっと触れるか触れないかちょっとしか触れないっていうの部分の方が感覚っていうのは立ち上がるんですよ。でそのことっていうのは、実は何の問題か考えたくて、でそのことは僕がここで今日思ってる精度の問題です。ですから、免疫系はさ、まあ免疫系とお話ができないからそのことはわからないんだけれども、その接触感覚とかそういうのは、まあ自分の経験としてわかるので、そのことの、その、まあなんていうのかな、繊細さみたいなものっていうのは、実はその、この感覚とそれを与えるものっていうものには全然閉じれない。そういう構造において免疫系と似てて、それはその、この手がさ、自分の手であることとか、この手を使って、物を触れるとかいう、なんかエージェンシーとオーナーシップってことが、入ってくる。で、普通その、まあ、その、エージェンシーっていうのは、その、なんかこう、思考性を持って動くようなものとして定義されますし、オーナーシップっていうのは、さ、自分の所有物だっていうことですよね。で、こういうことはさ、独立なプロセス、プロパティとして、そのものには授けられるような見方をするんだけれども、実は、どういうふうに感じるかっていうのは、もう、その、センセーションについて考えるときにはですね、この問題っていうのが、その、同時に立ち上がれるものとして与えなくちゃいけないだろう、と考えています。ですから、一瞬その、まあ、制度とは関係ないように思えるエージェンシーとかオーナーシップってものが、実は激しく制度をコントロールしてるんじゃない。
でもさ、ラバーハンドイリュージョンのときは、エージェンシーは立ち上がらないよね。
ラバーハンドイリュージョンのときはさ、まあ、オーナーシップだけって言うんですよ、
うん。
ラバーハンドイリュージョンは平たく説明してください。
いいです。まあ、ファーミンがあって、ここにさ、偽の手を置くじゃない。ここに自分の手を置いてさ、ここでさ、ここに触ってる、僕の手にも触って、自分の手にも触ってしますよね。そうすると、これはなんか自分の手のような気がしてきちゃう。それはだからまあ、なんかエージェンシー
だ。あの時のなんか、麻痺して、で、あの時はリアルハンドのセンセーション自体が麻痺したような感じになるんですね、うん、なんか。
だから、それは、うん、僕は言うと、それは逆向きなことは構成可能なんだけども、うん、こういうふうに物を感じるときに、じゃあ、オーナーシップがないような、で、なおかつそれを感じるってことはまあできないじゃない
ですか。それはできないよね。でも、エージェンシーが必ずなくちゃいけないかってことは、アーギュアブルなんじゃない、そこは。
エージェンシーだけど、独立にどこから降ってくるって考えることがさ、結構、その際どいんじゃないかと思ってるから、そう言ってるんだけどね。
うん、なるほど。
エージェンシーってのはだからなんか思考性を持ってるものっていう、あることをしようと思ってるっていうような。で、オーナーシップってのは所有性かな。で、このことを考える契機になってるのは一番僕がその最初から思ってるのはその、まあ、くすぐりみたいなことですね。くすぐりって、その、一番簡単にはその自分をくすぐったら、くすぐりたくない、くすぐったくないけど相手にくすぐられるとくすぐったりとかありますよね。それはまあ何でかっていう、まあ、ダーウィンからその質問が始まってるんだけども、その時にその自分でくすぐってるっていうこととくすぐったくないところからまあこの辺は絡んでくるじゃないですか。で、同時に、でも自分でくすぐってじゃあ本当にくすぐったくないかってことを試してみたくなりますよね。で、いろいろ始めると、そのために自分でくすぐったくなるような感じを与えるためには、こっちを揺らがすことによってその感覚が立ち上がってくるような気がするからね。つまり、自分でくすぐるってことをやろうって言うんだけども、それエフェクトにないってことが逆にくすぐったくなるとか、自分の手じゃないんだけども、自分の身なのでくすぐったり
するとか。それもそういうのあるけど、変態だと思う、それ。
だからまあ、置いといて。でも、だからその感覚っていうのは、こういったとも関係ない気がするんだけども、実はそうじゃないってことが、
大事だと思うんです。だから、先生の今までのものっていうのは、ここまでローカルにこう、感覚を与えるものと感覚を受けるものってのは、それだけで閉じてっていうところは全然なくてさ、もうすごいさ、マクロに思えるじゃない、エージェンシーとかさ、構成。でも、こいつらの関係して、この感覚質をさ、与えるのはするとさ、ここの分子構造を見てもさ、でも分かんないじゃん。どうしてその感覚が立ち上がって
そこがね、手の先であるってことが、まあ、よくアフォーダンスの人なんかいうような話みたいですけども、手の先に釣り竿でもいいですよ。なんかの先でも十分そのオーナーシップがあったりしますよね。そういうことっていうのはなんか誤解されにくいやつみたいな感じがするんです
けど、どう誤解される
の？いろんな意味での誤解があると思うんですけど、例えばどうしてもこれ芸大だからっていうのが、主体はどこまででとか、ここのどこでこう起きるかみたいな感じ。
いやいや、だから最初に免疫を上げてて、だから僕が言ったのはセルフってのはないっていうのと同じ構造を作ってるわけですよ。だからそのセルフってものがあって、こいつが持って切る切らないっていうのがあるんであれば問題は全くないんだけれども、そのセルフがどこかってことを切るっていうことと同時に、何がその抗原反応かって決めなきゃいけないんだよ、精度をね。だからそれと同じで、そのローカルに、あたかもローカルに決まってるような反応系っていうのは全体見渡さないと分かんないことと関係しちゃってるってこと。それは感覚質の場合は全くそうで、そのエージェンシーとかオーナーシップっていうすごいマクロでさ、全体見なきゃ分かんないようなものと、その感覚っていうものとさ、つながっちゃってると。そんなようなことってのがあるとさ、すげえ困るわけ。なんかとにかくさ、そのローカルに積み上げて作ってくると思うのにさ、これ後から出てくるもんですよ。後から出てくるものが最初になきゃいけないみたいなことになって、もうすげえ混同しちゃうわけですよ。だからその、こいつを用意して、こいつを用意してっていうふうにして理解できなくて、もう一挙に、こう全面展開して考えないと分かんないような問題っていうのが出てくると、その物理的なモデリングっていうのはもうすげえ難しくなってしまう。
でもその最初の当然のメインメッセージみたいな部分が一番実は通じにくいと思ってるわけですよ。他はなんか変にここは横からこう口を出してるからか、ちゃんと通じるかなっていうのを見ていて、だからその絵を描いてる人とかアーティストっていう人にそこをどうが伝わるかなっていうのが、
いや僕はアーティストってのはそういうことに特に優れてたと思うので、いやだから、その伊藤さんって科学者の人は、
いや、僕はもう科学者じゃないです。
いや、科学者じゃない場合は、わかんないけれども、いや、だから、その、いや、この後に出てくる、で、それで、まあ、だから、こいつは、からの話じゃどういうのかっていうと、それがまあ、アクティブパーセプションっていう話です。アクティブパーセプションっていうのは、どういうことかっていうと、多分、エージェンシーとセンセーションとが絡んだものとしてアクティブパーセプションが必要です。それはだから自分で、触ることによって初めて立ち上がる感覚というのがあるとか言われていても、それが実は全てなんです。だからこれとはさ、一部じゃなくてアクティブパーセプションというものがあるんじゃなくて、もう全て感覚化するアクティブパーセプションで、自分でやるからこそ分かるということです。だから今もこう自分で考えるから理解できる。だからそのまあ、僕こう一般論だけど、講義にやるときにその何が分かったというかというのは最初から与えちゃうと、もうそいつに対して興味がなくなっちゃうじゃないですか。だからその筋道を見せるっていうのが大事であって、これはさ、もうこういろいろ迷い道があるわけですよ。だから、すぐ途中で落っこっちゃうことができるんだけども、あるとこへこう、それぞれ一歩そこへたどり着くんじゃないかなと思ってやって
る。いや、てか、セントリーモーターっていう表現で実験屋さんが言うと思うのと、あと、この間そのピアノ演奏に特化して手を切ったんですね。
いや、だから、センサーモーターは僕らはセンサーモーター系でもってこういうのを考えるんだけれども、センサーモーター系に唯一欠けてるのが、センサーモーター系作ってこと、こいつらから来ることになるわけよ。だからセンサーモーター系にさ、エージェントとオーナーシップが本当に立ち上がれるかどうかとか考えると、それは難しいでしょ。で、その場合じゃ何が必要かってことを考えて、それで最近その僕らがやってるようなシミュレーションとかモデルっていうのは、でこいつ自身をどういうふうにして立ち上げるかっていうことになってるわけですね。だセンサーモーター系っていうのはさ、そのすげえその、まあ、構成論的な感覚的な理解としては、ものすごくその、わかりやすい方法なんだけれども、そこに欠けてるものをさ、さっきも言って同時に入れなくちゃいけないわけ。だから、ある意味でセンサーモーター系化のアプローチというのは根本に間違ってるかもしれないんだけども、センサーモーター系というのは抽象的に作ることができなくて、ある程度その、この世界に動くようなものとして作んなくちゃいけない。で、その時点でもって、その物理的拘束というのが実はエージェンシーとオーナーシップの源泉である可能性というのは否定できないわけですよね。だそのことについてまあ考えようというのが、今やってる話ですけどね。
で、だから例えば、指先なんていうのは、剣とかしかなくて、感覚神経とかなくて、ちゃんと陰になるものっていうのは、随分上の方にしかないですね。切ると赤い部分なんですよ。この先なんか、こういう部分しかなくて、じゃあ、この先が何がついてるのと、爪なんかだとですね、どこまでがセルフだかわかんないし、みたいな、そういう、なんか、ほっかかり
いや、ご親切どうもありがとうございます。だけど、そのこと言ってるのじゃなくて、ここに言ってるのは、その実際に触らなくても、その、こういうふうにやると、くぐられた感じがするじゃないですか、こういう。だからさ、本当にやってるんじゃなくて、くぐったいってのはさ、相手が触ろうとするエージェンシーに反応してくぐりたくなってるんですよ。だから、感覚質が本当に物理的に刺激されなきゃいけないっていうことはどこでもなくて、それはね、イリュージョンだと思うんですよ。その分け方っていうのはおかしくて、もともと感覚質はこういうものなんですよ。だからそういうふうに感覚質が立ち上がる、そのエージェンシーとしての、まあ、パーセプションとかそういうことを考えようという。だからこういったもののところでももちろんこう入れるのはすげえ難しいんだけれども、例えばその、まあ、その、さっきちょっともみさん言ったけど、ある目的をさせようとして、そのシステムを鍛えるってこと、その中に、そういうのを埋め込まれる可能性があるんじゃないかと僕は思ってますけどね。なんか、わからなくなりましたけども。まあ、つくんだけの問題じゃなくて、最近僕、まあ、あれだから話をすると、その、ヤドカリっていうのを僕は飼ってますけども、岡ヤドカリを飼ってますが、岡ヤドカリって、あの、殻を、自分でその、なんて、岡ヤドカリって、その、自分が大きくなってくると殻を変えなくちゃいけないんだけど、どうやって殻変えるかなって興味あるじゃないですか。つまり、その、まあ、あんまり目が良くないと思われるので、この人こう、ずっと歩いてくる。それで、殻をいっぱい置くとさ、もうすごく喜んでさ、こう、殻の間を行き来するわけですよ。で、でも彼がやってることってのは、そこを常にこう、ペタペタ触ってるわけ。で、触ってるうちにさ、とか言って、こう、殻に入ってくるじゃない。その時にさ、どうやってその、なんか、何をこう見つけてるのかっていうことに関して、そのサイズを測ってるっていうと、サイズをこう、測れるほど、まあ、すごく賢いんだけども、サイズを測るっていうことで、むしろその面白いのはその見てて、その測り方のパターンにあって、その変わり方のパターンにあって、その変わり方のパターンっていうのはさ、どうしてもさ、その、なんていうのかな、まあ、この殻自体はこれ自分のものだから、その自分の殻を持っている感覚っていうのと、そこにある殻っていうのがさ、は、まあ、まあ、比較してるわけじゃないですか。ね、こっちにずるほど。で、それと、なおかつその、それが、どういうふうに触っていくかってことは、まあ、外から見たらそのアイデンシがすごく見込まれていて、あ、こいつ、ここに、ちょっと気になったんじゃないかっていうのと、ちょっと触り方っていうのがさ、すごい、その、こう、順番に触っていくわけじゃなくてさ、ある触り方をしたときに、こう、移り変わってくるんですね。そういうことっていうのは、まあ、ヤドカリの、まあ、近くっていうものに関しても、こういうことが設定してるんじゃないかなというふうに、まあ、思ってることの経緯。
それでダーウィンの死に際にあのパフォーダンスっぽい話でミミズには知性があるっていう話あったじゃないですか、
うん、
あれのところであの、まあ、ダーウィン自身がどう考えたか知らないけどそれ私が見えた時にはそのアクティブパーセプションの話をしたいんじゃないのかどうかってすごい迷ったんですよね。でその今の話を聞いてるとヤドカリとミミズを一緒にしちゃいけないのかもしれないけれども オーナーシップとエージェンシーの間の、なんていうのかな、相互作用って言っていいのかわからないけども、が近くのプロセスが進むにつれて、ぐわーっとあの密になったり、損になったりして、ね、どっかで収束をうまくするとするというのがあって、でミミズもそれを使って、あの掘る方向を進めたり、なんか、時には自分の体を切りちぎるなんてこともしたりするっていう話もあるんですけれども、そういう話聞いてるときにね、あの、まあ、なんていうか、あの認知っていうのかな、それはっていうのがあのすごく疑問なんです。つまりセルフアウェアであるかどうかってことなんですよ。セルフはないっていうのは分かるんですね、主張ですね。ただセルフアウェアネスみたいなものがどっかにないと、あの生物としてそれをやって、俺は殻を変えたぞっていうことを分かんないまま、なんか気がついたら、
いや、まあまあ、それをオーナーシップっていうふうに言ってるんだけどね。だからオーナーシップを持てるってことは、セルフリファレンスしながら動いてるってことなんで。そのオーナーシップがないような殻を別に開発するわけじゃないじゃない。だからそのこの3つはそういう時に大事なんだけど、まあただ殻の場合っていうのはまあ全体的なことも関係するからちょっと難しいけども、はい、何でしょう。
いや、あの隠れ熊の実がイソギンチャクにいるでしょう。あの移動も似てるよね、きっと。
うん、そうかもしれないね、
という気がするんですけど、つまりイソギンチャクがイソギンチャクに移動するときって殻を脱いでまた殻に入るプロセスとすごく似てる気がして、なんか要するに、うん、だから、うん、いや、だから要するにそのイソギンチャクメタファー じゃあ、これ、ヤドカリメタファーって、実はもっと広いんじゃん、適用範囲っていうか。
うん、いや、広いと思う、広いと思う。そこは、まあ、僕はまだ消化しきれてないところもあって、
うん、
で、そのヤドカリメタファー、ヤドカリ見たときに、で、僕が間違ってた時に一番感じたのが、このさっきの最初に出てくる、このサトルってことだよね。僕はさ、サトルネスってことは実は重要なんじゃないか。これがまあ、一番の、メインの主張なんですけど、ちょっと、思考があまりにも書き乱されたんですが、僕の主張っていうのは、運動っていうのはその時に、こいつらが入ってきて一番センシティブに精度よく動く感覚質の立ち上がりっていうのは、実はその、サトルな運動に、憑依してるもんじゃないかと思う。
憑依
まあ、立ち上がられてるもんじゃない。なんでかっていうと、その、こうさ、機械的にさ、ワンワンワンワンワンワンって動かないわけですよ。ヤドカリっていうのは。その決めるときってのは、すごいさ、わずかな動きでひょいひょいひょいひょいって。で、それはさ、僕はまあそのことに注目してたっていうか、その、まあそれが大事だと思ってるっていう色味なども入ってるかもしれないけども、こういう認知意見は全然ないかっていうと、実はそんなことはなくて、その、例えば、イカリアス、トライアンドエラーっていうのがあってですね、これを考えたのは誰だっけ、トルーマンとか、ニューエンディンガーとかいう人たちがやったのは、どういうことかというと、こう迷路があるときに、ネズミが迷路に置くとさ、ちょっとさ、ちょっと動くってやる。その、ロボットとかに合わせると、ロボットはなんか、僕は間違ってるかどうか知らないけど、あんまり面白くないって思う話に、コミュニティマップっていうのがあって、その空間の地図を作って、それに合ってこう動いていくって言うんだけど、それだったらさ、そういったその、揺らぎとかいらないじゃん、迷いとかね。だけど、本当にネズミやるとさ、こういう、こう迷路のところさ、こうやってビャーっと起きてさ、ここでさ、ちょっと揺れるわけ。ね。この揺れるってとこがすげえ重要で、一つの解釈っていうのは頭の中でその、どっち行ったらいいかってことが走って、それが体の揺れとして出てくるってことになるんだけども、そのさ、その揺れが出てくるってところがこの3つが揃ってるっていうさ、構造が入ってると僕は思うんですよ。だからね、さこの判断っていうのはさ、こうラベルがあって、そいつからどっちがいいかって選ぶわけじゃなくて、ここにおけるさ、認知プロセスがすげえ重要で、その現れがこのさ、ちょっとした動きっていうのね。で、そのこう、ビカリアスってなんだっけ、身代わりとかという意味なのかな。わかんないけど、その、そういったその、なんかちょっとトライアンドエラーするようなこう揺れの問題とか、あとはその、マイクロチョイスっていうのがありますよね。マイクロチョイスってのは何だっけ、忘れちゃったな。そう。まあ、マイクロチョイスっていう実験も同じような実験で、それもやっぱりその、迷路を見せといて、とりあえず、で、どこに行かせるかっていうと、その、クマにやっぱりちょっとヘジテーションがある。なんかその、ヘジテーションとか、行為のためとか、揺らみみたいなものっていうのが、その、認知における、その、センセーションには常に重要だ。だから、動きのさ、ちょっと動くっていうことは、そういったその、物の判断とか、感覚には重要で、だから、大げさに動くには、すごくその、繊細に動くってことが大事だ。だからその繊細ってのは何かってことをまあ考えなくちゃいけないっていうのが、現在のテーマになってる。あ、その、ちょっと動くってのは、そういうことを、まあ、言っていて、そういうふうにして、まあ、これブラウンだったっけ。
ちょっとブラウン。
すいません、ちょっと僕忘れちゃって、ごめんなさい。後で、まあ、わかると思う。で、あるいはその、そのトラバーセンという人がですね、まあ、母親と子供の間のインタラクションというのを、そのダブルモニターという実験でやってみます。ダブルモニター。それはどういうのかというと、お母さんがここに座って、子供がここに座って、こいつのやつを映して、こっちに見せて、こいつのやつを映して、こっちに見せて、そのビデオを返してしか遭遇されていけないってやって、で、お母さんが笑うと子供が先通じて笑ったやつっていうのをやるんですけども、この時にも、なんていうかな、ちょっとお母さんが、このリレーを入れてやって、ちょっとしたタイミングをずらしてやるとか、ちょっとした表情を少しずらしてやると、途端にこれは壊れちゃうんですね。だから、その、これはさ、そんな繊細じゃ困るような気がするじゃない。すごい得意的だからね。だって、まあ、なんかちょっと、たまたまずれちゃったかもしれないわけだしさ。で、そういったことに対してセンシティブなのはさ、この実験の
ビジュアルを送らす、オーディオ用と。
ビジュアルを送らす、
ビジュアル
を。で、そうすると、まあ、オーディオ入ってるのかな。とかみたいなビジュアルを送らせるのしか知らないけども。で、そうすると、そいつに対してセンシティブっていうのはさ、さっきの、この辺の話だけど、この感覚としては先生というのが取り出してきちゃうかと思って、実はさ、こういうものも全部絡んでるわけです。 ね。で、特に大事なのは、この上の2つの話とこのトラバーセンとかの話が違うのはですね、その2つの相互作用しているときっていうのは、その自分のエージェンシーでなくて、相手が持っているオーナーシップとエージェンシーも絡んでくるじゃないですか。そこでその相互作用における認知の構造っていうのは、さ、そのエージェンシーとオーナーシップも全部カップルした話になってて、もうすげえ大変になるわけ。で、そのことを考えると、その制度っていうのはさ、
それは単純に、カエダラは生物じゃなくて、うん、親子は生物だからっていうようなところから、起因したりする可能性は。
何
いや、ウィートスタートの話、トライアンドエラーの微細なやつと、うん、マイクロチョイスとの、話が違うっていうのは、突き詰めると、無生物と生物の相互作用の違いに行き着くんじゃないか。
まあ、それに関して言うと、まあ、僕が考えたのは、その一応それでオブジェクトと、まあ、サブジェクトっていう、まあ、観測者と、対象っていうのがあったとした場合にですね、対象そのものが、ちょっとまあ、一瞬書くと、まあ、対象そのものに運動、そのもの自律的な運動があって、あるか、自律的な運動がないっていう場合と、対象は自律的な運動を持っている場合、そうじゃない場合っていうのがあって、対象が自律的で運動を持っていて、オブジェクトがスタティックな場合というのは、まあ、一般アクティブパーセプションと言われると思うんですよね。だけど、対象がサブジェクトの運動を持っていて、オブジェクトの運動を持っているというのは、これはいわゆるコミュニケーションという問題ですよね。で、
ものすごくベタな言い方だけど。
うん。で、サブジェクトがスタティックで、オブジェクトがダイナミックというのは、この辺の話というのはさ、今でぶついたかっていう話なわけですよ。で、一般に、観測者っていうのはほとんどの場合、パッシブでもいいから、まあ一応スタティックと考えて営業を動かさないんだけども、それをもとにしてみるのは、これはだから、物理的観測っていうやつだったわけですね。で、でも、最初のオブジェクト、ダイナミックの場合どうするかっていうので、それでさ、このダイナミックで抑えきれない場合っていうのがあったら、まあカオスとかそういうのが出てくる話だと僕は思うんだけど、これで、下の場合はそれでうまく取れてたんだけど、観測者のさ、ちょっとした運動とかが、どのくらいその精密に取れられなきゃいけないんだかとか問題になってきて、それで徐々に上の方向に来て、それでも上がってるものだとして、こういうのがあるんだけども、実はそれはですね、さっき最初に言ったように、マス目を切ったりするとか、そういうことで閉じる問題じゃなくて、実はそのエージェンシーとか、オーナーシップとか、すごい、その、まあ、システムな言葉ですよね。グローバルで、全体を見ないと、見ないとわからないような問題っていうのは、ここに絡んできて、初めて決まる問題だとわかるので、それでそうなんか、まあ、ある種、ホリスティックなものになってしまう。
ホリスティック
な、あのさ、俺、それ、高橋の言ってことはすごく賛成で、今言ってことはすごく全面的に賛成するんだけど、我々の認知のプロセスで常にそれが起こるわけじゃないですよね。先週ここでやったので、ドースラテラプレフォンタコデックスってとこが、チョイスやるときに実は簡単なチョイスほどアクティブになるって話をしてて、で、布施さんがその時、すごい眼軸の深いこと言って、実は簡単なチョイスってもう決まっちゃってるチョイスの方が、なんかそこで我々の生きる現場の深いことが現れてるんじゃないかっていう言い方を布施さんがしてね。で、常になんかその、揺らぎとかちょっと、そういうなんか、エージェンシーとかさ、その、うん、オーナーシップが揺らいでるようなことばっかり我々経験してるわけじゃなくて、
うん、
そういうのが強く経験されるときというのは沸騰した瞬間ですよね、
うん、
でそれは何をキャラクターにしてるんだと思います。現象としてはあるんだけど、それは我々 その認知プロセスにおいて何なんですかね。
うん、僕はそれがまあ意味だと思うんですよね。つまりさ、その
意味というのは何ていうか感じるものとしては
意味が立ち上がるってこと。
意味の源泉っていうのは、それとはその迷いのところに生じてて、その規則っていうのを無限適用して、最適的にこうぐるぐる回すってことが可能であれば、こういうことが生じないんだけれども、そこにって回せないっていうことですね。それがその、まあ、今、いや、まさに、それがだからその最後の主張なんだけども、まあ、規則とかさ、認知的なものの規則、その、まあ、選択とかさせるその規則として、それと、まあ、規則の使用っていうのをした場合に、規則と規則の使用っていうのは独立にまあ考えてもいいとみんな思ってるかもしれないけども、まあ、認知の驚きを作った場合に、これで永遠に入れて、ここがしっかりとできると思うかもしれないけど、こいつってのはさ、独立じゃないのよ。規則を与える瞬間に規則はどこに使うかってことさ、独立には使えないっていう問題っていうことと、この構造がさ、実は同じような構造をしてるわけでしょ。
例えば言語の運用と文法でもそうだし、絵画の話だったら多分構図論と実際に絵を動かすっていう行為がある。
いや、俺はそれは分かんないんだけど、でもまあ、そうなのかもしれないけど、規則
ってだからかなりこう議論がハッピーにっていうのは自分もいっぱい出るかななんて思っていやらしいこと考えたんだけど
規則っていうのはだからこの場合の、まあ、感
覚、どういうそのかそのなんか感覚と要は持ってるかっていうことをさ、そう、それをどこに使うかって問題をさ、独立にみんな扱いがちなんだけども、実はこれさ、フェア
で
言ってる。
でもさ、なんか、必ずしもポジティブなものではない感じがするのは、なんか毒っていうかな、あるじゃん、非常に危機的な状況でもあるわけでしょ、それって。
でも、こいつのある
から、いや、そうなんだけど、うんうん、だからそこでなんかその、ファンクショナリストみたいな立場を取る必要ないんじゃない。だからそこでなんかある種の危うさが出てるわけですね。
いや、それはもう、結論としてファンクショナリストっぽく聞こえるけれども、そこの資格も
いや、てか、いや、親に聞いてんだけど、いや、そこはどう思ってるの。つまりなんか、意味を支える必要条件であるっていうのは、意味を生成するっていうか、それはアグリーなんですけども、でも自分の経験に照らして言うと、そういう瞬間って常にそう訪れてるわけじゃないよね。ある特定の瞬間に訪れるでしょ。その時何が起こってるのかってことをリアルにディスクライブした時に、さあ何だと思いますかっていう。必ずしもポジティブなものとは限らない気がするんだけど、その、揺らぎの瞬間ってのは。
まあ、僕もよくわかんないから、今度は絵にも答えるけれども、うん、その時はさ、自分の内面だけ見ててさ、外が切れちゃってる。だからまあ、リタッチ、リカップルっていうか、まあ、リタッチっていうか、
うん、
この、中だけで目視してます。それはまあ昔、トーレスラーってちょっと議論するときに出てきたことなんだけど、いつもさ、スピリティされてるわけじゃないじゃん。スピリティとエンボディメントっていうのは、まあ、すごく言われることだけど、スピリティと、
うん、
スピリティとコミュニケーションとか言うんだけど、でもさ、いつもスピリティされてるわけじゃなくてさ、ここからさ、こう本当に切れちゃうわけよ。でも、これしかいないわけ。繋がってない状況っていうのが出るとさ、いや僕はそういう感じがするけどね。で、また我に戻るわけだから、その、あ、忘れちゃうでしょ。だから我に、その、いられた時とか、その、なんか迷った時とか、ヘジテーションの時っていうのはさ、まさにこう、自分に対する、まあ昔の言葉で言うと、自己研究みたいな、なんていうか、その、自分の行為そのものに意識を走らせることがある。それが、まあ、僕の感じだそうです。だからこそこういうことが、こういうことが自発的に生じるようなことを使わないと、まあ、認知のモデルとかにはならないと思うんだけど。
うん、
もさどう
思う？いや全く賛成なんですけど、でもそれが例えばスピリチュアルエマージェンシーなんてのはかなり甚だしく出るケースですよね。いやスピリチュアルエマージェンシーだから要するに僕はその全くフィロソフィーとしては賛成なんだけど、そのさっき批判してたじゃん、センソリモーターとかいうベタな言い方とかさ、
うん、
でもああいうものでまあ近似的に扱える領域もあって、で池上がなんか気にしてる領域ってまだちょっとそれとは違った領域のような気がするんですよ。もちろんその、そういうベタであったり領域の背後にあるものなんだけど、でもそれがものすごく典型的に現れる場合、ケースっていうかその、時刻っていうのがあって、
うん、
そこで現れてるものって必ずしもなんかその、ファンクショナリストの描く予定調和に乗るような話じゃない気がするんで、もっと危ないものも含んでるっていうか、
うん、
違います。っていうかアーティストってまさにそういうエッジで生きてる人たちなわけですよね。なんか言うなれば。
うん。そうね。
うん。
いやだから、まあ、この話で続けちゃうと、
うん、
その、まあ、認知の問題とかを考えた場合にさ、こういうことはまああるんですけど、それはまあどうでもよくて、僕は意味の理論というのはどうしても作らないとダメだと思ってるわけよ。でだから、むしろこの議論とは実は逆向きに作ってきてて、こういうふうにするためにはこれがいるし、これがいるためにはここにいるっていうふうに作ってきてるんだけれども、このこととファンクショナリストっていうのは、ファンクショナリズムっていうのは確かに関係なくて、
うん、
じゃあ最近特に僕が考えてることは、なんでこれがさ、分別できないかっていうことの原因として、例えば、その、なんていうのかな、まあ、どうも思ってる固有のタイムスケールっていうのがあるじゃない。例えば、その、感覚感が数百ミリセクルってことかね。でそういうことと実は無関係じゃないんじゃないかっていうふうにな疑いも持っていて、それはどういうことかっていうと、こういうところの全体の、まあ、スケールってことですよね。で、スケールっていうのはさ、その、さっきの一番最初の話に戻っちゃうけども、分子だったら使えない性がないとかさ、宇宙にも地平線があるか、宇宙の大きさにも地平線があったり、感覚が存在したりするかということを考える場合に、その僕らが今まで作ってきたモデルっていうのはさ、スケール、そういう意味でスケールツリーなわけですよ。つまり、まあ、どうでもいいわけ。つまり、この100万年かかってここからここへ信号が来ろうが、100メートルで行こうが、全く関係なく、スケールツリーのようにモデルができちゃってるんだけども、実はさ、こういったことが立ち上がるためにはさ、ある固有のタイムスケールっていうのがあって、だからこそ、今の僕らのこのくらいの時空間スケールのものしか、ステート感覚とかを持ち得ないのかもしれないな、っていうことを思っていて、で、
で、今僕が具体的にやってるものっていうのは、だからまあ、そういった3つの、まあ、時間スケールっていうのを考えてやってですね、時間スケールっていうのは、こう、全体がこう、観測者の周りを動くタイムスケールと、この見る人の中のタイムスケールと、あー、まあ、この人がこの環境に作用するタイムスケールと、この中で本当に物理的プロセスが動いているタイムスケールというのは、実は独立には使えない問題なんじゃないですか。だからタイムスケールが入ったようなモデルを利用する、今までの人工生命とプロセスのモデルにも、まあ、全くスケールというものが入ってないんだけど、それは本当にそれを無視しちゃっていいものかどうか、無視しちゃっていいんだったらさ、話はすごく楽かもしれなくて、実は物理で扱えるところというのはスケールフリーな世界なんだけれども、実はそうじゃなくてさ、なんかそれに意味があるからこそ、今の我々の意味っていうものが構成されてないと考えるとさ、そこは実はすごくシリアスに考えなくちゃいけなくなってきて、で、まあ、そういう可能性に関してもモデルを作ろうと。まあ、ちょっとタイム、時間スケールってどういう意味かっていうと、例えば、まあ、1年間でこう季節が変わるっていうものに対して、その、まあ、ラジオの振動との、ね、1kHz こういうのありますよね。そういうその差みたいなものですね。だから時間がこう、状態が変化するときの、その時間のこう、構造みたいなものがいっぱいありますね。その、地球の陸地50億年とかさ、その四季のスケールとか、あるいはあれが24時間でこう、いろんなものをサーカディアン日周囲とかあるんだけど、そういったのがアービタリーに任意にこういうふうに配置されているものなのか、実は、全体の宇宙のタイムスケールはこうだから、この中に起こるタイムスケールはこうだというふうに決まってきて、だからこの中のタイムスケールはこうだというふうにさ、実はタイムスケール同士はさ、独立には決めないんじゃないかということが否定できない。そうすると、地点が存在するところとか、我々の感覚値が立ち上がるところっていうのは、ある、そのタイムスケール、時間の領域なんじゃないか、時間空間領域なんじゃないかっていうことを、まあ、その部分に関して、さっき僕が言ったように、ファンクションリズムはさ、スケールフリーだからさ、そうじゃない部分がさ、絡んできて構成してるっていうのが、まあ、今僕がちょっと考えてる可能性です。だからまあ、自分が感染とかいうことではなくて、むしろその、スケール問題を入れることによって、その、実態としての脳っていうことについても考えるかな、っていうふうに思ってます。うん、
あ、すみません、ちょっと時間がなくなっちゃった
ら、せ
っ
かく。なんか、議論というか、恥は随分喋ったけど、なんか言いたいことがあるかなっていうか。
そうですよね。で、まあ、大体それで、なんていうか、立ち上がりの瞬間の、と、ちょっとと、精度の、なんていうのか、はざまり運動っていうのがあるっていうのは、大体私もアグリーしちゃいたい雰囲気です。例えば、さっきのヤドカリの話に、例えて言うと、ヤドカリが、新しい殻を探そうと思い始めて、で見つけるまでのいわゆる運動の分節化っていう問題がまたその先に大きく転がってるわけじゃないですか。で意味ってことを考えるときにはどうしても分節化っていうのは絶対避けられない問題 でそれがこういうエージェンシーとオーナーシップみたいなの揺れの中で何て言うのかな、事後的に発生してるもんだっていうふうに言い切っちゃっていいのか、それとも、いや、そうじゃない。やっぱりアスピレーションっていうのもある程度あって、それはさっき言った時間スケールの宇宙と何だっけ、宇宙と地球と人間の時間スケールの中で、アスピレーションっていうのも、その揺らぎの中で、ある種、規定じゃないけど、与えられる部分も大きいから、必ずしも、そんなアスピレーションも自由ではないけれども、後天的に得られるものではないみたいな、そういう風になりますかねっていうのはすごく気になると思います、ね。そうするとその先の意味の先の記号っていうか、もうちょっと大きな単位の話につながると思うので、例えば何でもいいけれども、いつ絵を描き終わるかとかってすごい難しい問題じゃないですか。演奏いつを得るかとか、それすごいめちゃめちゃ難しい問題じゃないですか。そういう話がこの微細なセンシティビティなその立ち上がりの積み重ねだけで果たして得られるかっていうのはめちゃめちゃ疑問なんですよね。うん、その辺はどう考えるか。
なんか上の声でもいいですが。
まあ、でも、僕の感覚ではまずさ、観測者にさ、自分の運動させるっていうことでさ、出てくるものが見えるっていうだけで、実はすごく新しい考えだと思っていて、だけど、そこをいらしたらもう全部入ってきちゃうってことが見えてるから、あれなんだけど、まあ、
最初にできることってのはその、動いちょっと動いてみる、ちょっと動いてみるとかさ、いっぱい動いてみるってことに対してさ、同じ感覚でも違うっていうことは、まあ、すごくあるわけで、それは客観的にも捉えられることなんですよね。でその時の、ちょっと動くとか大きく動くっていうのはさ、まあ、絶対的に決める問題ではないような気がするでしょ。
絶対じゃない。
一方でその、タイムスケールが個々に独立じゃない可能性もあるわけですよね。それもその、だから、まあ、世界が繋がってるみたいなことかもしれないけども、そのタイムスケールが独立に差し挟まないんだってことは結構重要なメッセージで、だから、まあ、あんまり物理とかもバカにはできないんだけども。
いや、バカには全然してませんけど、ただ、物理学者の人は、自分が生まれてなくて宇宙がこういう形になってると思ってるじゃないですか。ぶっちゃけた話。だからそういう風に宇宙は地球の宇宙時間、地球時間、人間時間っていう風なことを平気で言えると思うんですよね。で、そこまで単純にアーティキュレーションっていうのを自分の、なんていうかな、フリーウィルとは言わないけれども、自分がやっているという、能動的に自分がやってるんだと思い込まされてるのか、思ってるのかわからないけれども、と、間で、そんな簡単になんていうかな、いや、そんな、俺たちそんなに自由じゃないよ、でも結構自由じゃないけど結構定められてるんだけれども、それを俺たちは受け取ってるようでいて、それを作ってるんだよみたいな、そういうところで落ち着かせるっていうのは俺は何者か分かんないけども、絵を描くとかいうことをなりわいにしてる人たちとか、普通にこうなんていうか何か物を作ってる人たちにとってはすごいシビアな悩みになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
うん、じゃあ杉原君に聞いてみよう。
うん、杉原なんか言いたいことある？
いや、例えばプレシジョンとかどう考えてるかなってことが一番聞きたかったことなんだけど。
ね、何でも言いたいこと言えるか。
だから結構あれ。受け取ることをやってるんだけど、なんかとてもその伊川さんがやってる分野の話というか、そこでそういう語られてることがどうであるかってことをバンバン言ってて、なんかあんまり今日の講義はこちら側のに踏み込んだ話がされてこなかったから、ちょっとこう食いつきづらい、もうそこら辺でぐるぐる回っちゃってて、で、なんか、結構その人が喋ったけど、一体この人は誰なんだろうなっていう気が
してたけど、名前はマジでこういう人だと思います。年は経ってたんで。
何だっけ？
認知科学。
認知科学。
まあ、
いや、主に原因
は。まあ、まあ、バンドウイルスの問題なのでとか言って、あ、いや、後でね、じゃあ。あ、布施さん、いかが、何かありませんか？
そうですね。まあ、何をに対してってことじゃなくて、まあ、もう終わったんで、昔、芸大で、前に話したかもしれないですけど、誠しやかにこうずっと語り伝えられている一つの伝説がありまして、で何十年も前に、非常に似ている状況なんですけど、物理学、東大の物理学の先生が来て講義をしたんですね。でその時に学生が、新聞関東で分からなく、全く分からなくて、一人だけ一番前にいた学生が一生懸命、先生の顔見ながらノート取ってて、で授業が終わって、その学生があまり一生懸命だったら何やってたんだろうって聞いたら、それでも顔変えてたっていう、そういう伝説がありまして、で、まあ、今日もまたなんか新しい伝説が生まれたなって思ったんですけど、またいずれにしろ、非常にこう、なんていうか、強度っていうか、張りのある時間をこう作っていただいて、で、なんていうか、こう芸術の世界の人がこうトンネル掘ってって、どこに向かうかわからないトンネルを掘ってるのに、向こう側からこう誰かがトンネルを掘ってるなって、まだ繋がってないけど掘ってるなっていう、そういう音は非常によく聞こえて、まあ、時間が短かったんで、これからなんていうか何回もやってる中で、それが繋がれば面白いなと思うんですけど、まあ、ともかくありがとうござい
ます。高橋先生の、いや、そんなことや
る。いやいや、
いやでも今日の話はね、高橋先生の、剣道。
次回は、またやられるでしょ。
まあ、でもぜひ、なんか、そのところで。
いや、
ま
ず今日は、今から。
あ、そうです
か。申し訳ない。先に、
あ、はい。
ごめん
ね。
ちょっとごめんね。
はい、上田さんどうぞ。
制度のことに関して、いや、どういうつもりでその制度のことなのか、ちょっとわかんないと思うけど、さっき言ってたけど、僕、いつも、 その子供でも4、3歳児の絵でも3歳児の中で最低限、あ、これはいいなって思える絵もなんか様子かなっていうのが、もう1歳くらいからおじいちゃんまで、おじいちゃんのこの間のなんかスケッチ大会700人くらいに見てた時に、下手な、確かに下手なんですけど、けどその中でなんか最低限なんかあるいい要素っていうのが見た時にパッて受け取ることがある、僕なんかはあるんですけど、その程度で、例えば茂木さんなんかは村上隆、お前擁護派だよなっていつも言われるんですけど、例えば村上隆の中で僕の中で何かある一枚の画面として最低限何かこう突出してるっていうか、なんかあるいい精度っていうのがある、あったりするんですね。ただそれが全体としていいかっていう言葉を当てれるかっていうとちょっと分かんなくて、ただその最低限の精度、なんか精度って受け取る、それがみんな僕がだけがそう受け取るのか、みんながそう受け取るのか、もしくはデッサンの人を教わった人だけがそしてそういう目になっちゃったのかとかっていうのがちょっと僕には今判断しかねるんですけど、東さんの中でもある最低限どれにも当てはまる、なんか自分の中で、あ、どんなもんなんかなんて話してけど、唯一僕なんか予備校生の絵見て目が腐る線っていうのがあったりして、それはもうなんか結構レアなんですけど、もうこの絵だけは絶対に見たくないっていうような線がたまにあったりするんです。それはなんか撲殺として描いてたりするんですけど、なんか池上さんの中でもそういうような、なんか最低限なんかどんなものの中にもある、なんかこの程度があれば、まあ、このなんかいいっていうポイントがあれば、まあなんか保たれるっていうその印象というか、なんかそういうようなことってなんかあるんですか。僕ならそれがなんか精度の最なんか一番なんか基本っていうか、
いや、その絵の場合とかね、エージェンシーとか同じとか、まあ、よくわかんないじゃないですか。けどさ、センセーションに焼かれるような部分ってのはやっぱあるみたいなしてて、つまりその絵がうまく描いたらさ、それがそのいい絵と思われるわけじゃないですよね。まあ、絵の場合だったらね。で、そっくりに描いたらいい絵だったわけじゃないですよね。そさ、何を描けばいい絵だったかわかんないわけですよね。で、その時の言葉としてさ、まあ、とにかくマーケットに放り出してさ、みんなに受ければいいかって言ったらさ、僕の中で出会ってます。程度がいいかって言ったら分かんないわけじゃないですか。その時はまあ自分の感覚があるわけですよね。だからそういう意味で程度っていうのはさ、まあ、その他の要素も経験の問題になってくるわけですよね。
その時になるあるなんかこう、僕ら例えば美術をこの間さ、多分先週の授業の話はよく分かんないですけど、あのデッサンの基礎っていうのをもうこう叩き込まれてるんですね。こういうふうに面と案があって、ある平面の中に置いてある状態を見てる。その時っていうのはセザンヌのその物の見え方とは、物の見え方というか描き方とは全然違う強制を僕らは一回通した上で、あえてその目を背負い込んでどう描くかっていう風にもうなっちゃってるんで、それはもうそういう一回練習をしちゃって、その目をあえてその印象派のようなその目に従って描き起こすっていうことと、っていうのが精度に関係してくる、そういう経験が精度に結構関係してくることっていうのは、まあ、逃げられないことに自分に立ち返って、
うん、批判してるんですよね。一応そのちょっとっていうことをさ描いてそれを作品することって結構ダメなんじゃないか、もううまくいってないんじゃないかっていうのと、その運動っていうのはさ絵とか入り得ないじゃないですか。もうね、なおかつプレジオンなんてさ考えたことないんじゃないかっていうことで、実はさ、こいつだったらすげえ普遍的に大事なことなんだけどもさ、それを無視してさ、実は何か作ろうと思ってもさ、無理なんじゃないのっていうことを言ってるんだけども、でこれはさ、意図的に意識的に考えないと、実はなかなか構成可能なものじゃなくて、私は科学の言葉でも何でもないわけだから、むしろ科学じゃないからこそ、これに意味を与えられるわけですよね、サトルとかさ、モーションとかさ、プレシジョンなんて。だからこれは一見カーブの言葉だと全然カーブじゃないんだけども、僕らはカーブにしてるってことで、どちらかというとカーブに引っ張り込んで、この言葉がないと僕は自分の現象は傷つけないよって言ってて、にもかかわらず、アートで、まあ、そうこれを例えばカーブの問題だとか理論の問題だとか思うのは、じゃあ、実は逆の問題で、これはむしろ僕がそちらから持ってきた問題だよっていうふうに言いたいですね。だってこれなかったらさ、お話にならないじゃん。だってさ、こう世界とこう繋がってきたりする場合は、これはもう必須条件だと思うわけ。
まあ、何が必要かだったらね、それは取る人によるけど、僕はこれは本当に必要かと思うんですけどね。
生物っていう言葉を、まあ、聞いて動画の動画の生物という言葉を思い浮かべるときに、まあ、当てはまっているのが、生物っていうのはなんか関係性とかそういうことの方が大事だっていうことになっていたんだけど、なんかこう自分のある状態自体か、まあ、観測者っていうか書いてる方なんだけど、その状態がある状況にこう時間とかその時間物とか場所とかそういうところにつながって、どういう状況になったある平常時のクールな観察者という立場でない状況に自分が立ったときに、その作品との作っているということの関係性を含めて、そこに立ち上がってくる瞬間に、その制度っていう瞬間が訪れるような、だから僕は別に制度ってことは自分で認識しているわけじゃないけど、体感しているっていう制度ってことに当てはまるような状況っていうものを、そういうふうには捉え、僕は思った。
だから制度っていうのは、まあ、一番制度が確かにあるわけじゃなくて、制度っていうことそのものが、まあ、アテンションを当てられるときっていうのは、まあ、ありますよね。それは、まあ、まあ、そういうことに僕も共感しますけど、
あ、パーセス、パー
セプレシジョン、
あ、精度と強度はちょっとそんなに
強度
インテンシティっていうんですか、
うん、
それはやっぱちょっと違う、
まあ、全然違うってい
う問題ですね。例えば強度、精度に対して強度っていうことは、なんかこう、強度って、池上さんなんかどう、うん、そのなんかこう、例えば絵に受ける精度じゃなくて、絵から受ける強度って、なんか、そういう言葉ってなんか当てはまったりする経験
っていうか。まあ、僕の演出の強度っていうことは何によって作られるかっていうのが問題で、だから、ちょっとした動きでもその強度を出すことができるじゃないですか。そういう行為ですよね。
ちょっとしたでも強度を出せるってどういうことですか。
それは僕の答えではみんな表が必要ないと思うけど、なんかその、だから、なんていうの、元の本を書いたら重いって感じるわけじゃないんじゃないみたいなことあるけど、うん、その運動って実際に動いてる、その激しく動くってなくてさ、だからこれ、なんかすごくゆっくり動いてないように見ることが実は運動、ね、すごくゆっくり動くってことが運動だったりとか、ゆっくり言ってます。ああ、なんていうのかな、その
古典的なアンキリシャでいうところの可能性みたいなのもそれと同根だと思いますか。
いや、それあれはまあロジックのものだと僕は思うかな、
まあロジックだけどその背後にあるなんていうかな、頭で考えるにしてもやっぱりセンセーションが起こってるわけで、そういう点では同根かなって気もするんですけどね、
まあまあ生徒って言われてちょっと考えてもらった方がいいかもしれないですね。だからもう、この字測ってさ、もうすごい、レッツネレッツビーガーってこう、書いてるのが精度じゃなくてさ、ジャグジャグ書いてもさ、すごく精度が良かったりするってやろうでしょ。
そうですね。
ただその精度ってものを定義するとしたら、その、物差しを持って測るわけにはいかないわけですよね。でもアートってのはその精度を目指して作ってるわけじゃない。ここではここにはこれはなしちゃいけないっていうとかさ、パフォーマンスもこれでやらなきゃいけないってことがさ、精度と関係する。だからそのなんか、精度ってのはさ、スタティックで外から測るもんじゃなくて、精度ってこそ作ってるもんなんです。それでそうギリギリに作るわけじゃないとピシッとばらして、その精度っていうことを考え出すと、いろんなことに全部つながってるよっていうことですね。だから科学っていうとさ、精密とか精度っていうふうに最初は古典的に思うかもしれないけど、実はそのことが最も難しい問題で、そのこと自身は物理では扱い得ていないわけですよね。
強度っていうのは、その池上さんがどうなんて言ってくれたと思ったけど、自分の中でなんかその作品なりものと触れ合ったときに起こってる、起こった衝撃なり、そっちの強度の話だと思うので、そういうのはどうなんです
か。はい、その話だと思ったんだけど、まあ、僕、それに関してはまあそんなに考えてるわけではないんですけども、それは本当に受け手側の問題になっちゃったりしますよね。このプレシジョンとモーションとプレシジョン、あのサプルのっていうのは、サプルって話は、そのインターフェースに属する問題で、どっち側にも属さないようなのがあるじゃないですか。さっき免疫とかはたぶんセルフとノンセルフっていうのが分かれてたらこの問題は生じないし、その感覚もさ、感覚があって与えるものがあるっていうふうにきっちり分かれてたらその問題は生じないわけですよね。だからそこがさ、つながってるってところにこの問題が立ち上がられるんだよっていうところ、
強度っていうのはある意味共有できたりする場合もある
じゃないですか。だからそれ強い共感があるかという問題ですよね。
いやでもそういう意味で言ったら精度っていうもの自体もある人はそれに精度を感じるかもしれないけど、バラつきがあって同じことなんじゃない。
そのせい、そう言ってるような制度とはちょっと違うんだけど、
でもアートにおいての制度っていうことも言ってるわけです
よ
ね。アートに表現においての制度ってことも言ってるわけですよね。
いや、だから僕が聞いてるのは、僕はアーティストじゃないから分かんないけども、その、この人だけ、そこ、ただ自分の彼女だけを喜ばしたいっていうためのアート作品とさ、うん、そうじゃないアート作品とどのくらい違ってさ、それは単にさ、この人の個性とかさ、経歴とか自分との関係を知ってるからできるアート作品っていうものと、うん、そうじゃない、もうちょっとその、一般的なものを狙ってるアート作品と、うん、こういうことを知ってる、そのこのグループのための何とか解読してるからのアート作品とっていうのは違ってくるじゃない。うん、それは単にさ、こういったこの色の塗り方がこのここに受けるから、こういうことが制度だと考えるのか、また別のことに属している問題なのかということを一応聞いたんです。単にそれの問題ってすごい楽なわけ、まあある種楽なわけですよね。こう、それぞれについて、なんかある種その知っていることを使って、反映するようにしていくと。実はそれは、そういう問題では閉じ得ないっていうところもあるよ。まあその問題でもあるんだけども、それじゃ閉じ得ない問題もあるだろうって考えて、だからアートに乗っけるプレッシャーなんて結構重要な問題で、みんなに受けるなんてやったら、制度の問題、そのものが成り立たなくなってくるんですよね。じゃあそういう時、どういうふうにそのトレードオフとか自問してるのかとかいう問題もあるわけじゃないですか。
制度っていうのは、そのアーティストの中での制度、その人個人にとっての制度ってことなんで、はい、ってことなんじゃないって僕は思ったんですけど、その人にとってのリアリティのその制度っていう感覚っていうこと
は。いや、それだけを本当に先に作っていくとは僕はあまり思えないんだけど、
それ、
こうなんですか。だったら
それ以外っていうのは、そのアーティストが場とか空間とかでもう受け取った上で出てきてるものって、でもそれはもちろんアーティストの関係性っていうのを含んだ上なんだけど、だけどこう流れて通っているのは自分の体の中なり自分の内部を通って、
だから未来性にならないと、アートは精度のいいアートは書けないと思います。
精度のいいアート、
うん、だから、まあ、芸大とか出てないと精度のいいアートは作れないかってことを反省して
そんな不要なこととか
全然思わない。そんな不要なこともないでしょ。例えばさ、僕はよくその、まあ、自分の分野とはちょっと違う人が論文を投稿してるとしますよね。そのレプリになったとするとね、さあなんかよくわかんないけどさ、なんか精度が悪いわけよ。さ、詰めるところを詰めてないっていうか、そのこう精度ってのはやっぱり掛け合わせないものなんだけど、いろんな場合に属しててあって、それは果たしてコミュニティの問題なのか、自分にとって面白いとかいう個人的な問題なのか分かんなくて、だからさ、嫌な話だけどコミュニティにはさ、その意識せずに属してしまう問題が精度の問題だと僕は思ってる。そういう感じでなんかこう、早くてもさ、
でもそれで謝るときもあるよね。
いや、
きっと。
でもすごく例外的だけど、確かにすごいものってのはそれで謝るときももちろんあって、うん、だからその、それに犯罪する自分もそう思ってなくちゃいけないんだけど、うん、その感覚が絶対立ち上がるよね。だからどんなものも立ち上がる。論文では必ず立ち上がって、あ、この人、違う人なんだってとか、すぐ分かってしまうようなことっていうのはなんかあるんだけども、だから何かってことで、こうさ、でもアートの方ももっとそれはセンシティブなんで、あ、ここでもそれは何かってのはよく分かんないけどさ、まあ、それはだから、うん、まあ、一種、分野としては、プロフェッショナルとかそうじゃないことが関係するのかもしれないけど、うん、それはなんかあるよ。だからそういうことと関係してるんだけど、それはさ、これとこれを書いたらじゃあいいのかっていう問題には言えないじゃない。だからそれは、でもだから、個人として頑張ってやろうという人に対して、それとどういうふうになるかとか、結構やっぱ悩ましい問題じゃないかと。
そうですね。実は池上先生には年度末のクリスマスレクチャーをお願いしようと思ったんですが、実は池上先生が、お前の茂木上野公園で飲める時期にしようよとか、ということだったので、この後の質疑応答を上野公園でしたいと思います。じゃあ、池上先生どうもありがとうございました。